今夕はエゼキエル書の第28章から共に見てまいります。3章にわたってツロに対する宣告が記されていますが、今日はその最後の部分です。1節から10節を拝読してお祈りいたします。エゼキエル書第28章1節から10節。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、ツロの君主に言え、神である主はこう言われる。あなたの心は高ぶり、私は神だ、海の真ん中で神の座についていると言った。あなたは自分の心を神のように見なしたが、あなたは人であって神ではない。あなたはダニエルよりも知恵があり、どんな秘密もあなたに隠されていない。あなたは自分の知恵と英知によって富を築き、金や銀を宝物蔵に蓄えた。商いに多くの知恵を使って富を増し、あなたの心は富のゆえに高ぶった。それゆえ神である主はこう言う。あなたは自分の心を神の心のようにみなした。それゆえ私は諸国の中で最も横暴な他国人を連れてきて、あなたを責めさせる。あなたの知恵の麗しさに向かって彼らは剣を抜き、あなたのまばゆい輝きを汚し、あなたを滅びの穴に投げ入れる。あなたは海のただ中で刺し殺された者の死を遂げる。それでもあなたは自分を殺す者の前で私は神だと言うのか。あなたを刺し殺す者たちの手の中にあって、あなたは人であり神ではない。あなたは他国人の手によって無割礼の者として死ぬ。私がこれを語ったからだ。神である主の言葉。天の父様、ツロへの宣告、また哀歌がここに記されています。繁栄の絶頂の中で海に沈んでいくツロを通して、知恵と富を誇ることの虚しさ、儚さを覚えるとともに、一切のものを主が支配しておられることを私たちもこの繁栄の世にありまして覚えることができるように導いてください。あなたを恐れることをどうか教えてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この章は三つの部分に分けられています。今、十節までお読みしたところは、ツロに対する宣告。十一節から十九節までは、神様がエゼキエルに託しました、ツロの王に対して、唱える、悲しみの歌、哀歌です。そして24章以降ですけども、すいません、20節以降ですね、失礼しました。20節から23節は、シドン、沿岸のペリシテの、町ですけども、そこに対する、裁き。そして24節から最後までは、イスラエルの回復についての予言が記されています。この、裁き、ツロに対する裁きには、自分を神のように誇る、人の、罪の際立った姿が、記されていると同時に、人を堕落させました、 人の背後で働いていますサタンに対する裁きも重ねられています。特に11節から19節までの哀歌において、これは人間に対するものでなく、エデンの園における神様のそのそこに高ぶって裁かれたケルビム、天使の名が記されていまして、角の背後で働いていましたサタンへの宣告も重ねられています。というわけで、サタンがどのように堕落したかということを知る、資料にもなっていますけども、それらを重ね合わせて、悪の高ぶりがどのように滅びを招くかを共に見てまいりましょう。そして、裁きを受けるイスラエルは、確かに、滅びますけども、保たれて回復するという約束を心に留めましょう。まず、最初の部分、ツオンの王に対する裁きの言葉が10節まで続きます。神様はエゼキエルを通して、都度の高ぶり、自分を神とみなす、傲慢な心を責めます。海運、海上交易を通して、莫大な、富を、いわば、物を右か左に動かすだけで豊かな富を築いていた、都度ですけども。神様ははっきりと、あなたは自分を神のようにみなしていましたけども、人間に過ぎない、どんなに知恵があったとしても、それによって、せっかくの知恵が、高ぶりになり、もたらした富が滅びをもたらしたと宣告しています。6節に、あなたは自分の心を神の心のようにみなしたと、肉体はどう見たって人間に過ぎないんですけども、心が神だと、そう誇っていました。神様は、横暴な他国人、ツロは、大変堅固な、町でしたけども、バビロンの王によって、執拗に攻撃を受け、ついには陥落して行きます。そしてその滅びは、海のただ中で、沈没する船のように儚いものでした。陸上から少し離れて、陸続きの島だった通路の町でしたけども、しかし、バビロン帝国はもうそこに、築いた城壁も建物もすべて、海に投げ込みました。こうして滅ぼされていきます。十節の宣告には、あなたは他国人の手によって無活例のものとして死ぬ。つまり神様の祝福から離されたものとして死にます。なぜこのように滅ぼされるのか。それは、都度を攻撃した、バビロンの考えではありません。 主が宣告をし、主の言葉が成就したのです。私がこれを語ったからだと、主は言われました。高ぶるものについて、詩編の82編の6節7節に宣告されていますね。君主たちに向けての詩編ですけど、詩編82編の6節7節をお読みいたします。私は言った、お前たちは神々だ、皆糸高き方の子らだ。にもかかわらず、お前たちは人のように死に、君主たちの一人のように倒れるのだ。この現実は今も変わっていません。どんなに自分を神のように高くしても死は免れません。さて、エゼキエル書に戻っていただいて、11節以降のところを見てまいりましょう。主が哀歌を唱えて予言せよとエゼキエルに告げられ、この言葉を託しました。それは、ツロがどれほど、美しかったかということを、表していますね。全きものの典型、知恵に満ち美の極み、で神のそのエデンにいてと、ツロの、美しさがエデンのそのに重ねられています。様々の宝石が豊かにありました。タンバリンと笛は金で作られて輝いていました。13節にの最後に、これらはあなたが創造された日に整えられた。私は油注がれた守護者ケルビムとしてあなたを任命した。これはまるで人間でないような表現です。あなたは神の聖なる山にいて、火の石の間を歩いていたが、あなたの行いはあなたが創造された日からあなたに不正が見出されるまでは完全だった。これは堕落する前の高い地位にありました御使いでありましたサタンに告げて語られている言葉です。16節、あなたの商いが繁盛するとあなたのうちに暴虐が満ち、こうしてあなたは罪あるものとなった。その働きが用いられ成功するときに、神様から委ねられた働きであり地位であったのに、自分を神のように考えてサタンは堕落して考えしまいました。そこで神様は追放されました。17節、あなたの心は自分の美しさに高ぶり、まばゆい輝きのために自分の知恵を腐らせた。そこで私はあなたを地に放り出し、王たちの前で見せ物とした。とこのようにして、地に落とされました。再び、都度の王に対しての宣告となります。不正な商いで、不義を重ね、聖女を汚した。主の裁きは彼の内から火を出して焼き尽くしたと。それは高ぶりと欲望です。邪悪な思いは人を滅ぼすだけでなく自らを焼き尽くしてしまいます。高ぶりのゆえに、せっかく与えられた富と知恵が 自らを滅ぼすものになってしまったのです。いくらあっても満足しない。それゆえに、公正な公益ではなく、自らだけが富と力を蓄えようとして不正を行って力と富を自分のものに集めます。そうすると気がつかないうちに周囲の国の敵意を招き、また妬みを招き、そして富を増やそうとすると無理をして荷物を積み込んだり、また危険な時期に無理に船を出したりして、そのように欲張るとせっかくの船が沈んでしまいます。そのように富にとらわれて狂った知恵によって自ら滅びを招いていくのでした。都度の絶頂における滅亡は、都度を恐怖のどん底に陥れました。こんなはずではなかったと。高ぶりは滅びに先立ちます。私たちに必要なことは富でもなく、知恵や力でもなく、主を愛し主に従う謙遜で従順な心です。それがなくてはどんなに予的に祝されていたとしても祝福とはなりません。さて、20節以降短く、この都に隣接しています、港湾都市シドンへの裁きの宣告が記されています。神様は同じように高ぶっていた豊かな町を、滅ぼされます。主は疫病と流血を送り、また敵を攻撃させて滅ぼされます。その時に彼らは私が主であることを知ると。ペリシテの国々はイスラエルに隣接していまして、神様を知る機会は山ほどありました。しかし自らに主の裁きがもたらされるまで気がつきませんでした。そして結果は滅びだったのです。一方イスラエルについては、確かに罪に陥りましたけども、神様の懲らしめが終わって、懲らしめを通して、主に立ち返ります。25節。神である主はこう言われる。私がイスラエルの家を散らされていた諸国の民の中から集めるとき、私は国々の目の前で私が聖であることを示す。彼らは私が私のしもべヤコブに与えた土地に住む。そこに安らかに住み、家々を建て、ぶどう畑を作る。彼らは安らかに住む。周囲から彼らを侮るすべてのものに私が裁きを下すとき、彼らは私が彼らの神主であることを知る。確かに神の民イスラエルは主に対して、ひどい裏切りを重ねて、滅亡を招きました。しかし主は ご自身の民を見捨てておらず、回復し、約束の地に戻してくださいます。そして、周囲の敵から、ご自身の民を守ってくださるのです。先に私が主であることを知るとイスラエルに宣告されたときには、滅ぼされることで知ることになりましたけれども、回復のときには、主が回復してくださり、また守ってくださることを知って主を知ることになります。私たちも時に、神様の御心から外れてしまうことがありますけれども、主は決して見捨てられないことを覚えて感謝いたしましょう。今、週末がじわじわ近づいていますけれども、神様はまず、生徒たちを裁き、清めて、終わりの日に神の前に清く立てるように導かれます。私たちも今感染症の困難で苦しんでいますけれども、その時を信仰を呼び覚まし、また祝福をいただいて証しする時といたしましょう。苦しみの中でも主が守ってくださいますから。第一ペテロの4章7節を読みしてお祈りいたします。第一ペテロ4章7節、万物の終わりが近づきました。ですから、祈りのために心を整え、身を慎みなさい。17節、裁きが神の家から始まる時が来ているからです。それが、まず私からたちから始まるとすれば、神の福音に従わない者たちの結末はどうなるでしょう。正しい者がかろうじて救われるのなら、不敬虔な者や罪人はどうなるのか。ですから、神の密航による苦しみに遭っている人たちは、善を行いつつ、真実な創造者に自分の魂を委ねなさい。天の父様、ツロへの裁きと、シドへの裁きと、そしてイスラエルの回復を見ました。確かに神の民は苦労いたしますけども、祝福のもとにあることを覚えて、私たちが心を強くし、また希望を持って、この厳しい時代の中に生き抜くことができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りします。